聖書を読みます。最初に旧約聖書から新命記第7章6節から8節まで、旧約聖書の292ページです。新命記第7章6節以下。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手を持ってあなたたちを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。次に新約聖書から、ローマの信徒への手紙第9章。新約聖書の286ページです。ローマの信徒への手紙第9章1節から5節までを読みます。私はキリストに結ばれた者として真実を語り、偽りは言わない。私の両親も聖霊によって証ししていることですが、私には深い悲しみがあり、私の心には絶え間ない痛みがあります。私自身、兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられたものとなってもよいとさえ思っています。彼らはイスラエルの民です。神の子としての身分、栄光、契約、立法、礼拝、約束は彼らのものです。先祖たちも彼らのものであり、肉によればキリストも彼らから出られたのです。キリストは万物の上におられる永遠に褒めたたえられる神。アーメン。祈ります。天地の造り主、歴史の導き手でありたもう全能の神様、7月最後の主日、敬愛する兄弟姉妹たちと共に招かれてこの礼拝に参加できましたことを感謝いたします。今日も私たち一同を祝福し、あなたの命の御言葉をお与えください。先週大きな地震が再び東北地方を襲いました。私たちは誠に自然災害の多い国に暮らしています。どうかその中で自らの生き方を物心両面にわたって正しく整えることができますように、あなたの御導きを切に祈ります。先週はまたもや無差別に人を襲う殺人事件が起きました。犠牲になった若い女性の無念さを思い、またそのご家族の悲しみを思って、私たちは心を痛めています。なぜこのような事件がこうも立て続けに起きるのか、私たちは言葉を失っています。神様、どうか私たちを憐れんでください。主イエスの愛の福音がすべての人の心に浸透しますように、そしてこの国が本当に命を尊ぶ国となることができますように、心から祈ります。作り主なる聖霊よ、今私たちのところにおいでください。間もなく8月が参ります。平和を求めて祈る月です。どうか 私たちの世界に誠の平和をきたらせてください。剣を打ち直して隙とし、槍を打ち直して鎌とする日が、そして北朝鮮だけでなく世界のすべての国が核兵器を廃絶する日がいつか必ず来ますようにお祈りいたします。教会に連なるすべての兄弟姉妹を顧み祝福してください。厳しい暑さが続いていますが、その中で特に健康を損ねておられる方々、お年を召された人々、心身に疲れを覚えておられる友を力づけてください。今も悲しみのうちにある友を慰めてください。遠い国で奉仕活動に従事している若い人々の健康を支えてください。旅にある友には旅路の安全を、外国に住む人々とこの国に住む外国からの友人たちには年頃な保護をお与えください。教会学校の愛する子どもたちの健康を夏休みの間も支え、不慮の事故からお守りください。そしてこの町に住む多くの市民の方々の上に、今週もあなたの恵みと祝福が豊かにありますようにお祈りいたします。貧しい感謝と祈りを兄弟たち姉妹たちの祈りに合わせて、私たちの主イエスキリストの尊い御名によって捧げます。アーメン。今日は先ほどお読みいたしましたローマの信徒への手紙の第9章の最初のところに基づいてお話をしたいと思います。さっきは9章の1節から5節までだけ読みましたが、でこのローマ書の9章から始まる3章11章の終わりまで、これはちょっと特別なところとして扱われています。普通ここはユダヤ人問題を扱ったところであると、そう言われているんです。でユダヤ人問題というのは何かと申しますと、神に選ばれた民であるユダヤ人が神に背いて、神の子イエス・キリストを殺してしまった、まあ単純に言いますとそういう問題であります。でイスラエルの民族というものがどういうものであるかということについては、彼ら自身がこういうふうに考えていました。例えば4節、これはパウロの言葉ですが、彼らはイスラエルの民です。ユダヤ民族のことですね。彼らはイスラエルの民です。神の子としての身分、栄光、契約、立法、礼拝、約束は彼らのものです。先祖たちも彼らのものであり、肉によればキリストも彼らから出られたのです。でこういうふうに自分たちの民族を考えておりまして、神の選ばれた民だという自覚が大変強くありました。でそのユダヤ人が神に背いた、一体これはどういうことなんだろう。でこのことを考えるときに、パウロの心はその度に悲しみに塞がれたと彼は言います。二節はそれです。私には深い悲しみがあり、私の心には絶え間ない痛みがあります。でパウロにとってのユダヤ人問題っていうのはそういうことなんですね。そのことをまず第一に申し上げておきたいと思います。ところで同じユダヤ人問題という言葉を使いながら、まるで別のことを考えた人物がいます。あのナチスドイツの時代に指導者であった、そしてあの第二次世界大戦を引き起こしたアードルフ・ヒトラーです。ヒトラーがまだ若かった 頃、1923年と、私は覚えておりますが、彼はミュンヘンで、一揆を、革命的な騒動ですね、一揆を起こして失敗しました。そして、牢屋につながれた。あるお城の中に、ある頑丈な牢屋です。そこに彼はしばらくつながれていました。で、そこで彼が一冊の本を書きました。それが我が闘争という本であります。で、これは日本語でも読めます。平野さんという方が翻訳されまして、角川文庫に上下2冊に分かれて、入っています。今もあるかどうか分かりませんが、私が持っているのは1973年のものです。で、多分まだあるでしょう。で、この本は後にナチズムのバイブルと呼ばれました。そして無数のナチス党員が自分たちの生き方の、指導書として読んだんですね。広く読まれました。しかしこの本の中にはユダヤ人への偏見と激烈な憎しみと反ユダヤ主義的な思想と主張、こういうものがいっぱい詰まっています。特に第11章というのがありまして、これは民族と人種というテーマについて書かれた箇所でありますけれども、ここが凄まじい。で、彼はあらゆる人種の中で最も優れているのがアーリア人種だと言います。アーリア人種というのは要するにドイツ人のことなんですね。最も優れている 人種である。日本人もいいけどって中にそう書いてあります。日本人もちょっといいけど、どうもあれはドイツ人ほどじゃない、そう書いています。で、最も優れたアーリア人種の対極にあるのはユダヤ人だと言うんですね。これは最も劣悪な人種であると、劣等人種だというんです。そう彼は断定します。そしてこんなことを言います。非常に具体的な叙述ですが、ユダヤ人は不潔だって言うんですね。第一に不潔だと。で、自分たちの文化を持っていない。動物のように原始的な群居本能、群居本能というのは群れになって生きているという、そういう字が使ってありますけれども、群居本能によって生きているに過ぎない。ドイツもこいつもひどいエゴイストである。常に他の民族の体内に巣くっている寄生虫である。そしてその宗教は、つまりユダヤ教のことですが、その宗教は彼らがキリストを殺したことからも分かるように、倫理的道徳的に全く価値がない。こういうことをずっとその11章というところには書いているんですね。で、偏見と憎悪に満ちた書物です。で、こういう書物をある一時期とはいえドイツの若者が一生懸命になって読んだという事実を考えると、私は体が震えます。で、もちろんこれはドイツだけで起こったことではありません。ある人々に対して偏見に基づいて憎しみが注がれる。で、こういう例は私たちのこの日本の国でも珍しいことではありませんでした。私たちの国ではそういう偏見と憎しみが、例えば朝鮮の方々に対して注がれました。 沖縄の人たちもその偏見と憎しみの対象でした。アイヌ民族もそうでした。そして何よりも部落、被差別部落の人たちですね。こういう人たちに対して偏見に基づいて憎しみが注がれるという例は私たちの国でもあったし、もしかしたら今でも強くあるかもしれない。ですからこれはドイツだけの問題ではないんですけれども、ヒトラーの場合はもっとあからざまでした。彼はこのあるところにこういうことを書いています。ユダヤ人というのは諸悪の根源である、すべての人類が受けるすべての苦しみの元凶がユダヤ人である。ユダヤ人は人類の最も悪質な敵である。こういうふうに申しまして、ユダヤ人が存在すること自体が問題だと言ったんですね。で、ヒトラーにとってユダヤ人問題というのはそういうことでした。存在自体が問題である、これは何とか始末しなければいけない、彼は考えました。厄介な問題だと。いろんなことを考えたと言われています。例えばマダガスカルという島がありますが、アフリカの東ですね。そこへユダヤ人を全部持ってってそこに移住させる、そういうことも考えました。これはどうも実現性がない。あるいはパレスチナに持ってってそこに移住させる、そういうことも考えました。しかしこれにも障害がある。いろんなことを考えた末に最終的な解決はこれしかないということを党の最終的な決定機関で決めました。1941年のことです。それまで随分長いことを彼は考えたり悩んだりしてたんですが、ベルリンのほとりのヴァンゼーという湖のそばの館で、大変美しい館で、そのための相談が行われました。ヴァンゼー会議と呼ばれます。そこで出た結論は、ユダヤ人問題を最終的に解決するためにはユダヤ人を絶滅させるしかない。それをドイツ語でエントルーズンクと言いました。エントっていうのは最後という意味です。ルーズンクっていうのは解決ですね。で、そういう言葉がまかり通った、最終解決。そしてその目的のためにアウシュビッツなどの強制収容所を作りました。で、この強制収容所は至る所にありましたが、最も有名なのがアウシュビッツでしょう。絶滅収容所と密かに呼ばれました。ユダヤ民族を絶滅させるために建てられた収容所です。で、ヒトラーが考えていたユダヤ人問題というのはそういうものでした。ですから私はユダヤ人問題という言葉を使うことに躊躇を覚えています。その言葉を使うのが嫌です。嫌ですが、多くの神学者たちが例えば仲介書などを書くときに、このローマ書の9章から11章まではユーデンフラーゲ、つまりユダヤ人問題であると、そういう言い方で説明します。私は抵抗を感じます。ただずっと読んでいきますと、パウロがユダヤ人の問題について考えるのは、そのヒトラーがユダヤ人問題を論じた時とは全く違う視点から、全く違う、姿勢で考えているということです。ヒトラーにとってはユダヤ人は憎しみの 対象でした。憎むべき敵です。しかしパウロにとっては愛すべき同胞です。ヒトラーにとってユダヤ人は虫けらのようにひねり潰すべき対象、そういうふうに絶滅させても自分たちは痛くも痒くもない、そういった存在でした。しかしパウロにとってのユダヤ人というのは、今日のところの3節にありますように、私自身、兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられたものとなってもよいとさえ思っています。そう書いておりますように、自分と同じ血肉を分けた存在であります。しかしだからといってパウロは、狭い民族主義といいましょうか、ひいきの引き倒し、それをやるような目で自分の民族を見てはいませんでした。で、私は自分たちの国をどういうふうに考えるかということについて、そういうことをしばしば思うんですが、よく私たちが陥る過ちは、自分の国を何とか正当化しようという、ひいきの引き倒しという言葉を思い出す。そういうふうに自分たちの国や民族を見る傾向があります。しかしパウロはそうではありません。同じユダヤ人なんですけれども、自分の民族を批判的に見ています。心から愛しているんですけれども、批判的に見ます。で、この民族が犯した大きな過ちを認めて率直に告白しています。これがこの9章から11章までのところの非常に重要な意味ではないでしょうか。例えば9章の31節以下、私はこの説教では先ほど読んだ1節から5節までに限定せずに、9章から11章までを広く省略して、いろんなところを参考にしてお話ししたいと思っていますが、まず9章の31節と32節、そこにはこう書いてあります。イスラエルは義の律法を追い求めていたのに、その律法に達しませんでした。なぜですか？イスラエルは信仰によってではなく、行いによって達せられるかのように考えたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。こういうふうにユダヤ人の過ちがどこにあったかということを正確に、そして冷静に見ています。あるいは10章の2節と3節、そこにはこう書いてあります。私は彼らが熱心に神に仕えていることを証ししますが、彼らというのはユダヤ人のことですね。私はユダヤ人が熱心に神に仕えていることを証ししますが、その熱心さは正しい認識に基づくものではありません。なぜなら神の義を知らず、自分の義を求めようとして神の義に従わなかったからです。この自分の義を求めようとして神の義に従わなかった、でこの言葉は誠に重要ではないでしょうか。で、そういう生き方をしていたユダヤ人が、要するに不従順で反抗する、これはつまり神に対してという意味ですが、神に対して不従順で反抗するためになってしまった、だからつまずいたのだ。で、これは11章の11節に出てくる言葉です。ユダヤ人はそういうふうにしてつまずいたのだ。同じ11章の11節には彼らの罪と書いてあります。12節には彼らの失敗と書いてあります。 そして15節にはそのためにユダヤ人は捨てられたのだと書いてあります。で、20節にはもっと厳しい言葉で不信仰のために折り取られた、ユダヤ人は不信仰のために折り取られた、そう言っています。しかしパウロはこういった批判を気楽に述べたわけではありません。自分自身の問題として血のにじむような思いでここに書いているのです。で、もともと彼は熱心なユダヤ人、しかもユダヤ人の中の原理主義者でした。で、フィリピの信徒への手紙の3章の5節以下に、彼が書いた言葉がありますが、私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。立法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、立法の義については火の打ち所のないものでした。そう書いています。で、もちろん彼はここで自慢しているわけではありません。かつてはそうであったということを痛恨の思いを込めてこう書いています。彼は要するに筋金入りの原理主義者でした。ユダヤ教原理主義者、原理主義者というのは人を殺します。原理が実際に生きている人よりも大事になるからです。それが原理主義者の特徴です。ですからどの原理主義でも、ユダヤ教の原理主義だけではない、イスラムの原理主義でも、キリスト教の原理主義というのもありますが、原理主義というものは人を殺します。アメリカで起こったことですが、あるカトリックの熱心な信徒、原理主義者ですね。で、この人はかねてから、妊娠中絶の手術をするということに反対でした。そしてその手術をやっているお医者さんを調べた。妊娠中絶というのは人の命を殺すことに他ならない、だからそういうことをやっちゃいけないんだと、彼は熱心にそう考えて、その手術をやっているお医者さんの玄関に爆弾を投げ込んだと言います。もちろんそのお医者さんは死にました。原理主義というのはそういうところがあります。原理の方がいつの間にか大切になってしまう。そこで実際に生きている人を目の前から見失う。パウロはまさにそのユダヤ教の原理主義者だったんですね。そういう経験があるもんですから、もう痛恨の思いで、まるで自分自身のことを書くようにしてここでユダヤ人の批判を書いています。ローマ書10章の2節、先ほど読んだところですが、その熱心さは正しい認識に基づくものではありません。なぜなら神の義を知らず、自分の義を求めようとして神の義に従わなかったからです。これは人事ではなかった。パウロはここで自らの過去を振り返って、身を切るような思いで自己批判をしている。それがこの言葉であったということを私たちは理解したいと思います。こういう姿勢、自分たちの中に潜む原理主義的な過ち、それを批判する心で、そういうものが少しでも今のイスラエルにあれば、 パレスチナの紛争は解決の方向に向かうんじゃないでしょうか。私は本当にそのことを心から願っています。最後に申し上げたいと思います。でパウロはここでこういう切実な言葉を語っていますが、自分の同じ民族のユダヤ人が神から捨てられたというようなことを語っていますけれども、しかし彼は自分の民族に絶望していませんでした。やはり希望を持っていました。それは神様の深い知恵に目を向けていたからです。で、このユダヤ人問題について語った9章から11章までのところ、それをずっと読んでいきますと、最後にこういう言葉が出てきます。11章の終わりです。33節、あるいはもう少し前から読みましょうか、29節以下、神の賜物と招きとは取り消されないものなのです。あなた方はかつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順によって憐れみを受けています。このあなた方というのは異邦人のユダヤ人以外のクリスチャンのことを言ってるんですね。そして彼らの不従順という、この彼らはユダヤ人のことです。あなた方はかつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従、ユダヤ人の不従順によって憐れみを受けています。それと同じように彼らもユダヤ人も、今はあなた方が異邦人が受けた憐れみによって不従順になっていますが、それは彼ら自身も今憐れみを受けるためなのです。神はすべての人を不従順の状態に閉じ込められましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。ああ、神の富と知恵と知識のなんと深いことか。誰が神の定めを極め尽くし、神の道を理解し尽くせよう。一体誰が主の心を知っていたであろうか。誰が主の相談相手であったろうか。誰がまず主に与えてその報いを受けるであろうか。すべてのものは神から出て、神によって保たれ、神に向かっているのです。栄光が神に永遠にありますように。アーメン。で、そういう言葉でこの難しいユダヤ人問題を扱ったところを彼は終わっていますが、ここで彼は神の深い知恵に目を向けている。それにより頼んでいる。その知恵とは何かというと、ユダヤ人がつまずいたことを通して異邦人に救いがもたらされた。それがまたユダヤ人への祝福となって帰ってくるだろうという、そういう歴史の不思議です。そういうことが歴史には起こるだろう。それを彼は、11章の33節では神の道と呼びました。歴史にはそのような神の道がある。我々にはよくわからないかもしれないけれども、神の道がずっとそこには通じている。それは神様の賜物と招きとは取り消されることがないという、そういう確信に裏打ちされています。そういう道です。で、私たちもその神の道を見極めないといけないんじゃないでしょうか。自分たちが持っている観念、主義主張、そういうものを御所を大事に守るんではなくて、このようにして歴史の中に現れる神の道、それを見極めて、それに従って歩んでいく。それが私たち人間の道だと思います。祈りましょう。神様、暑い盛りの今 あなたによって健康を守られて、愛する兄弟たち姉妹たちと共にひとときを過ごすことができますことを深く感謝いたします。私たちの歴史には、私たちにはの理解を超えたいろいろな出来事が起こりますが、その中にあなたの道が通じているということを見極めることができますように、そしてそのあなたの道の上を望みを捨てず、投げやりにならずに、私たちが一緒に歩んでいくことができますように導いてください。尊き主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の141番。